皆さんおはようございます。19世紀のイギリス の、 有名な説教家で、C.H. スポルジョンという方がおられました。彼は毎週5000人ぐらいの会衆にメッセージをして、翌日には新聞にそのメッセージが出たという有名な方ですけど、その説教がたくさん日本語にも訳されていますので、ぜひ皆さんも読まれたらいいかなと思います。で、彼がある時伝道旅行でですね、スコットランドに行って、ホテルに泊まったそうです。古いホテルで、そのホテルのテーブルの上に聖書が置いてあって、よく見るとですね、その聖書のこの上から、表紙から裏までですね、一つの穴が開いていて、こう光がこう通ってたそうなんですね。どうも虫が食ったみたいなんですよ。で、それを見たスポルジョンが思わず言ったそうですね。ああ、神様どうぞ私をこの虫のようにしてくださいと。すごいなと思いますね。この御言葉で養われていく人々というのは、やはりその人生が大きくこう変えられていくということを、私は今もですね、見聞きすることができると思います。で、今日はヨハネの福音書の4章、先週の読みました同じ箇所なんですけれども、4章の19節から26節まで、父を礼拝する時という、そういうタイトルでしたが、そのナンバー2ですね、の形で御言葉を取り継がせていただきたいと思います。ヨハネの4章の19節から26節までです。彼女は言った、主よ、あなたは預言者だとお見受けします。私たちの先祖はこの山で礼拝しましたが、あなた方は礼拝すべき場所はエルサレムにあると言っています。イエスは彼女に言われた、女の人よ、私を信じなさい。この山でもなくエルサレムでもないところで、あなた方が父を礼拝する時が来ます。救いはユダヤ人から出るのですから、私たちは知って礼拝していますが、あなた方は知らないで礼拝しています。しかし誠の礼拝者たちが御霊と真理によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父はそのような人たちをご自分を礼拝する者として求めておられるのです。神は霊ですから、神を礼拝する人は御霊と真理によって礼拝しなければなりません。女はイエスに言った、私はキリストと呼ばれるメシアが来られることを知っています。その方が来られるとき、一切のことを私たちに知らせてくださるでしょう。イエスは言われた、あなたと話しているこの私がそれです。イエス様を信じてこのクリスチャンになるっていうのは不思議なことだと思うんですね。その信仰を持った後で、2つの大きな変化を、すぐにではないかもわからないんですけども経験していくわけです。で、何が変わるかっていうと、先週申し上げましたけども、まず一つは生活の価値観が変わってくる。今まではこの目に見えることを優先していたけれども、目に見えないことは永遠に続くんだというね、聖書の中にそう書かれていますけど、そのことがだんだん分かってくるわけですね。信仰、希望、愛、そしてそれに基づいたこの命、そして、そういうふうに考えていったときに、その価値観で見えるものを判断するようになっていきます。で、そうするとですね、生活の中から不安とか恐れというのが少しずつ変わっていくんですね。全然なくなることはないと思いますけれども、その力がだんだん弱っていくということを経験します。で、もう一つは実際生活のライフスタイルが変わっていく。それは礼拝を大切にするからです。マタイの6章の33節にありますように、神の国と神の義をまず第一に求めなさいと、まずとこう書かれていますね。で、実際礼拝を大事にするということは時間も取るわけですね。また礼拝に行く場合はね、時間だけじゃなくてエネルギーも、そしてお金もかかりますし、 自分のやろうとしていることをしばらく横に置いとかないといけませんから、まあ、何かをこう捧げていかなきゃいけないんです。でもその人のやはり在り方、その人の姿勢というか、それは見えるもの見えないもの関係なくですね、その人が自分の人生の中で何を大事にしているかということによって大きく変わってくると思います。ですから、まあ、全宇宙の創造者である神様、偉大なお方、このお方をですね、イエス・キリストを信じるときに私たちの父なる神と呼べるようになるわけです。でこの今日読んだところにも父を礼拝する時という言葉がありました。この父というのはですね、当時のユダヤ社会においては神様をこういう言葉で呼ぶということは、これは、神を、まあ、侮辱するというか、とんでもないことだったんですね。これは今でいうこのお父さんという気軽な呼び方なんです。あの偉大な神様、ね、その名前さえもそのまま読んではいけないと言われていたお方をね、お父さん、まあ大阪ではお父ちゃんみたいなね、そういうふうに呼ぶとはとんでもないことだと、まあイエス様が実際ですね、私はこの父に使わされてきたんだということをはっきりおっしゃいました。その時からそこにいたパリサイ人たちは彼を殺すということを決意したんですね。まあ、これはヨハネによる福音書の中に出てくるわけです。明治の偉大な伝道者の中にですね、木村清松という方がいらっしゃったんですね。多分皆さん、私が今から話すことは話はしてるんじゃないかなと思います。でホーリネス系の方で、実際この方は20以上の教会を設立した方なんですけども、明治の方なんですね。で教会で受洗しまして、その後アメリカにこの留学をして、ムーディ聖書学院でも学んだんです。でその後、まあ、カナダと、まあ、アメリカをこう巡回伝道した時にナイアガラの滝に行ったんですね。で彼はまず驚いたわけです。皆さん、日本で一番大きな滝って何か知ってますか？華厳の滝なんです。で華厳の滝というのはですね、平均するとその滝の幅がですね7メートルぐらいなんだそうです。ところが、まあ、ナイアガラの滝見たことのある人は分かると思いますけども、ナイアガラの滝はですね、平均なんと900メートルある。もうバカでかいというかね。で彼はそれを見ながらですね、考えたんでしょうね、この水はどこから来るんだろうかって。これはカナダの密林から来るんです。ということはもう水が絶えない、もう雨がずっとこう降ってることになるんですね。でそういうふうに彼が見ていた時にですね、まあ神様を賛美したんでしょう。その後で彼は声を張り上げて言った有名な言葉なんです。この滝の持ち主は私のお父さんだって言ったんですね。でもちろん英語で言ったんだと思いますよ。するとその周りにいた多くのアメリカ人の観光客の方たちはびっくりしてですね、あなたのお父さんというのはこの地域一帯のインディアの酋長かって言ったそうです。すると彼が、いや違う違うって、おノーって言ったんですね。私のお父さんはですね、私はクリスチャンで伝道者なんだけども、私のお父さんはこの大自然を作って、この滝も作った方なんだと。でそういうことを聞いたあるクリスチャンの方たちが彼をアメリカの教会に招いたわけです。でその当時ですけども、その町に入って彼は招かれていくと、ポスターがあちこち貼ってあってですね、そのポスターにこう書いてあったそうです。ナイアガラの滝の所有者の息子来たる、来て耳を傾けよう。それ行きますよね。そういうの見たらね、たくさんの人がね、彼のメッセージを聞きに行ったそうです。この方はまた私が覚えてるところではですね、まあ、ピリピ4章の中にあるんですけど、神様に経済的なこともみんな信頼してね、その伝道生活やその生涯を送った人というふうに言われています。でイエス様がこのサマリアの婦人に対して、父を礼拝する時が来ます。で父を礼拝するというのは2回ここで出てくるんですけども、その同じお父さんを指してるんですね。でイエス様が神の御子であるのにこの地上においでになった目的っていうのは、 大きく言えば3つあります。でその一つがですね、神は父なんだということを紹介するために来られたんですね。偉大な神であるけれども同時に私たちを愛しておられる優しいお父さんなんだと。でも罪の結果人は恐れてこの神に近づこうとしていないわけなんですね。で二つ目の理由は何かっていうと、罪の中に落ちてしまった人間を救い出すためです。罪の許しと永遠の命を与えることによって天国に行けるようにですね、その救いを私たちに与えてくださる。これは二つ目の目的なんです。三つ目もう一つあるんです。これヘブル書に出てきますけども、それは悪魔と死の力を滅ぼすためと書かれています。だからイエス・キリストを信じた人は永遠の命を持つということはですね、地上では死を経験しますけども復活を経験します。そして永遠に御国で生きるということを意味しているわけです。でイエス様がこのサマリアに行かれてこの婦人とこのお話をなさった、それまでのこう経過というか、それをこう簡単にお話しするとですね、ヨハネの福音書の2章とかルカの4章の中にこう出てくるんですけども、イエス様は30歳で公にご自分の姿を現しなさった。でそれまでナザレでですね、家族のために仕えておられたわけです。でそしてヨルダン川で洗礼を受けられて、洗礼を受けてから皆さんご存知のように42時間ですね、悪魔の試みを受けられたわけですね。で勝利をなさった。だから受肉された神の御子として救い主としての資格を確立なさったわけなんですね。でその後この聖書を読んでいきますと、ルカの4章の中には御霊の力を帯びてガリラヤに帰られたと書かれているんです。ガリラヤというのは地域の名前ですけど、彼の故郷ナザレがそこにあるわけです。そしてご自分の育ったナザレに行き安息日に街道に入られた。ここは非常に重要なところなんですね。そのナザレの街道で彼が聖書を朗読するということを指名されたんですね。実は当時ですね、ユダヤのこの街道で聖書を読みお話をしたりするのは街道長が決めていたんです。ですから彼がそれを指名された。でその時に手渡された巻物、つまり聖書ですけど、旧約聖書、それがイザヤ書の61章だったんですね。その一節からイエス様はこの読まれてですね、あともっと読むのかなと思ったらですね、座られたんですよ。そしてこう言われたんです。今日この聖書の言葉が実現しました。そこにいた人々はあっけに取られたと思います。一体この人何言ったんだろうって一瞬ね。このイザヤという有名な預言者が預言したメシアについての預言がですね、今日実現した。どういうふうに実現したのということになるわけです。つまりイエス様は私がその実現者だということを公になさったんです。これがですね、イエス様の交渉外のスタートと言ってもいいわけです。でその後ガリラヤのやつがカナに行かれて婚礼の奇跡ですね、このヨハネの2章に出てきますが、婚礼の奇跡をなさったんですね。水をブドウ酒に変えられた。そしてそのカナからカペナウムという時のまず戻られました。カペナウムはナザレなんですけども、ここがこれからイエス様の3年半の伝道生涯の拠点になるんですね。そしてこのカペナウムでしばらく滞在された後で、ちょうど過越の祭りが近づいていた、春にあるんですけど、それでエルサレムに登られたわけです。でエルサレムに行かれてその神殿をの中を見た時にもう激怒なさったんですね。その神殿で動物、牛とかですね、いろんな動物を売る鳩とか売る人たちですね、そういう人たちが商売をしていて、それとまた両替にも商売していた。これはなぜかっていうと、遠いところから神殿に礼拝に来る人たちが神様は虚しでできてはならないと書いてるんですよ、聖書の中に。だから犠牲を持っていかなきゃいけない。 まあ、遠くからね、牛とかね、羊とか連れてくるとこれ大変ですからね。だからエルサレムで、まあ、買う人たちもたくさんいたわけです。あるいはこう献金するのにですね、まあ、両替をする人たちもいた。で、それがいつの間にか助けよりも商売になっていたんです。で、イエス様はものすごく激怒なさってですね、彼らを追い出しなさった。まあ、両替人のこう机をひっくり返したってこう書いてますよね。あの優しいイエス様はね、ものすごい激しい。これ見分け嫁とよく言われてるんですけどもね。そういうこの出来事があったのがヨハネの2章の13節から17節の中に出てくるんです。そしてイエス様はこうおっしゃったんです。私の父の家を商売の家にしてはならないと言ったんですね。この時もイエス様は父の家と言ったんです。これを書いたのはこのヨハネですけども、実はヨハネがですね、4つの福音書の中で一番たくさん神様のことを父と書いてるんです、まあ、110回以上出てきます。他の福音書はもうほんのわずかしか出てきません。それはヨハネは一章の中にあるように、父の一人子なる神がこの地上においでくださったということをね、一章に出てくるでしょ。で、そのことをもっと詳しくずっとこう書いてるわけです。だからヨハネという人はその福音書の中でこの地上で生まれた、まあ、マリアの、まあ、当時はマリアとヨセフのことを言われましたけど、その息子の生涯ではなくて、神がキリストなる神がメシア救い主としておいでくださってイエスという人間になられた、それがイエスキリストです。この方の生涯というものを書いたんですね。だからヨハネはこの父ということを、まあ、たくさんこう書いてるわけです。そしてこのサマリアで、ごめんなさい、エルサレムでこの時にですね、ニコデモと出会われた、まあ、ニコデモが訪ねてきたんですけど、でニコデモはおそらく心の中でまず信じたんではないかなと思いますけど、でその後イエス様はガリラヤにもちろん戻る、ね、ユダヤ、エルサレムはユダヤにありますから、南の方にあるわけです。ガリラヤって北にあるわけです。で真ん中がサマリアなんですね。で当時人々はサマリアを通らないで、東側の方にあるヨルダン川の道を通ってこう北に登って、あるいは南に下っていたんですけど、ヨハネの4章の中に前回申し上げたようにイエス様はサマリアを通らなければならなかったと書いてるんですよ。別に普通で言えば通らなくてもいいんですよ、他の道通ればいいんだけども、それはそのように固く決意されていた理由があるんですね。まあ、詳しいことは先週のメッセージもう一回ね聞いていただけたらいいんですけども、まあポイントを言いますとですね、2つ私は理由があると思います。1つはそのサマリアにいる救い主メシアを待ち望んでいた、深く待ち望んでいたこの一人の婦人に出会おうとなさったんです。でこの婦人は代表であってですね、そういう人たちが他にたくさんいたんですよ。だからイエス様は弟子たちもいぶかったと思います。なんでイエス様はサマリアなんか通るんですかと。ユダヤ人は嫌って通らないんですね。サマリアはもう純粋なユダヤ人じゃないんだという考えがあって、もう違法の地と同じだから汚れるから通るなみたいなところがあったんですね。だからその北から南に旅行するときは人々はちょっと長い時間歩くので、その予備食品をたくさん持って旅行したと言われてます。途中でね、サマリアで買い物をすることを嫌ったんですよ。でもイエス様はそこに入っていかれたんですね。で彼女に、まあ、ご自分がメシアであることを明かしなさいました。私がキリストを待ち望んでいるんだって言った時に、私がそれだって言ったんですよ。びっくりしたと思いますよ彼女は。でも彼女がその時に目覚めたんです。彼女は道徳的にあんまりいい生活してませんでした、まあ、困窮していたんでしょう、あるいはそういう事情もあったんでしょう。当時の社会的な事情があるので、私たちは単にこう責めることはできないと思うんですけども、でも彼女の素晴らしさは生活的には道徳的には暗闇の中にいたけれども、その心の深いところには誰よりも深く真の神様を礼拝したいという思いがあったということなんですね。だからもうすでに彼女のまあ百数十年前に壊されてしまっていたゲリジム山に建てられていたサマリア人が作った神殿ですね、その話をイエス様に持ち出すんですよね。私の先祖はあの山で礼拝していましたと。でも今もできない。 イエス様はそれを聞かれた時に、彼女の中にある深い渇きにね、私は深い憐れみを示されたんじゃないかなと思います。彼女だけではなく、多くのサマリアの人々が悩み苦しんでいたんですよね。彼女もそうです。まことの神を礼拝するという一番素晴らしい恵みに出会うことができなかったので、彼女の生活はこういうふうになっちゃった。今もそうですよ。まことの神様と出会って礼拝するということをしていない人、できない人もいるんですね。あえてしない人もいますけどね。その人たちは、まあ表面的に幸せなことを得ることができたとしても、心の深いところには平安がないです。孤独です。不安があります。死を恐れています。一番の問題はね。だから不幸なんですよ。でもイエス様は、罪の許しと永遠の命を与えるために来られた。このメッセージを、この命という賜物を、ね、決して乾くことがない水とイエス様はね、この婦人におっしゃいました。これをあげるよとおっしゃったんだ。で、彼女は信じたの。その時どうしたんですか。彼女は走って村に行ったんですよ。普通だったらそこで留まってね、イエス様もう少しあなたとお話したいんです。もっといろんなことを教えてくださいって言うでしょ。そうじゃなかったんです。こういうふうに言えるんです。イエス様は彼女が神様からの祝福を得た時に、決して独り占めする人ではないということを知っておられた。だから彼女はね、すぐに村人に伝えに行ったんです。人々はびっくりしたと思いますよ。今まで暗い顔をして顔を伏せて歩いてた人がね、ニコニコしながら喜んで、もうそのまま目を見ながら話すことができるわけですよ。素晴らしいことが起こった。だから続々と彼らがやってきたんです。そしてイエス様に会って、この4章の40節、40節、42節を読みますね。彼らはその女に言った。もう私たちはあなたが話したことによって信じているのではありません。自分で聞いて、この方が本当に世の救い主だと分かったのです。どんな素晴らしい福音も誰かから聞かないといけないんですよ。そして誰かが伝えないといけないんですよ。誰かがその伝えるチャンスを捉えて、語る、伝えるという行動を起こさないといけないです。これが聖書が語っている時の一つなんです。で、聖書には時という言葉が、ギリシャ語は3つあります。聖書に2つしか出てきませんけど、まあ、1つはクロノスという、クロノス時間というのはもうすぐ引いたら出てくると思います。いわゆる時間なんですよ。永遠のこの時を、時というか、まあ、時間ですね。カイロスというのは時刻と言ってもいいです。つまりあなたと関わりのあるその時なんですね。あるいはそのシーズンと言ってもいいんです。神はこの時をあなたの人生に置いておられるんです。しかしその時の中であなたが今だということを思った時に、それを行動に起こす時がある。これがもう一つのホーラという時なんです。そして父を礼拝する時というのはこの言葉が使われている。神様を信じていても知っていても、あなたが今神を礼拝するという信仰の行動を起こさなきゃいけない、その時が来ているんだとイエス様おっしゃったんです。彼女はそれを理解したんですよ。だからすかさず、ね、町に走っていって人々に伝えたんですね。つまり彼女はね、洞察力のある人だったんでしょうね。まあ、日頃は自分のことをちょっと見下げて見ている人たちがいる。でもその人たちの心の奥底には、私と同じようなまことの神を礼拝したいという渇き求めがあるということを彼女は知っていたんです。なぜならサマリアはもともと北王国の地だから。ね。まことの神様を知っていた人々が、まあその時にもいたでしょうし、ね。そういうその子孫たちですからね。まあ彼女は、その理由があったのでイエス様は行かれたんですよ。もう一つは、このサマリアという地域は偶像礼拝によって支配されてきました。長い間ですね。その結果、偶像礼拝というのはただ信心だけじゃないんですよ。お金を第一にする人、これ偶像です。名誉とかそういうものを第一にする人も、これも偶像です。 自分の幸せや自分の能力ばっかりを第一にする人も、これも偶像です。偶像を中心にするとどんなことが起こるか、その人の心が傷んでいくんです。その人の心が傷ついていくんです。その人の心がすさんでいくんです。イエス様はそれをしていらっしゃった。だからこの偶像にも影響を深く受けているサマリアという地域に行かれたんです。救い主が行かれるだけで、イエス様を信じているあなたが行くだけで、その行った場所は変わるんですよ。目には見えないかも分かんないけども、あなたが誠の神の恵みと臨在を運んでいくからなんですね。だからサタンは私が集会をしたり祈り会をしたりすることを最も嫌うんです。私がここに移ってきましてね、1990年ですけども、移ってきて最初の6ヶ月はものすごい戦いがありました。賛美をしてもなんかこう妨害されてるようなね、なぜなんだろうと思ったの。その時私分かったの、ここで礼拝始めたから。この地域を握っていた霊的な暗闇の力が嫌がってるんだ。その勝利する方法は何なんですかね。御言葉と賛美なんです。御言葉と、御言葉というのは祈りを入るんですよ。祈りの賛美なんです。で、私たちは賛美を始めたんです。ずっとこの礼拝で、そしてある時からふっと天井が破れたみたいにね、霊的な雰囲気、プレッシャーが変わりました。あの一番プレッシャーを感じるのは説教者なんです。私は今日は別に何もプレッシャーを感じません。でも時々あるところに行くとですね、プレッシャーを感じる時があります。ものすごい妨害が働いているのは目には見えないけれども、人々が聞かないように、聞けないように働きかけている力がある。だからそういうですね、状況の中でイエス様がサマリアに行かれたので、その後ね、まあイエス様が行かれたのは多分 AD の、28年か29年ぐらいだと思います。まあ、十字架につけられたのは AD 30年ぐらいですからね。で、ステパノって殉教したでしょ、最初のね、初代教会から。ステパノが殉教したのは大体 AD の33年から4年ぐらいで、その数年後にピリポがサマリアに行ってリバイバルが起こったんです。だからこの夫人の出来事から、まあ、多分10年ぐらいかも分かりません。その間にですね、10年ぐらいだとしてもね、この夫人が伝えた町の人々がイエス様も信じると言いましたから、その人たちは残ってるはずなんです。この人たちが祈っていたんですよ。まあ、今も時間もないんで話しませんけど、モンゴルのリバイバルもそういうふうに起こりました。目立たないんですけど、ずっと祈ってる人たちがいるんですね。イエス様はその種をここでまかれたわけなんですよね。そして父を礼拝するということをこの夫人に語られたんです。礼拝というものが、健全な礼拝というのが、まずその人の人生の中に立て上げられなきゃいけないんです。で、その立て上げられるために教会に行く、あるいはメッセージを聞く、家庭であっても、まあ、中継でも何でもいいですけども、その礼拝の時間を性別するということね。皆さん、性別するときはね、礼拝に集中しなきゃダメですよ。他のことをやりながら礼拝してるのはとんでもない。もし他のことをやってるとしたら、その人の心は礼拝にはないですよ。例えば包丁でなんか礼拝してますよ、包丁でなんか切ることできますか。手を切りますよ。そんなことしてたら、形は礼拝でも心がよそに行ってたらそれができるんでしょう。本当の礼拝っていうのは、その人の霊性を健全に立て上げていくんですね。その時に人生観とか、その人の生き方というものが変わっていって、クリスチャン、まあ、その人の人生が敬虔な人生に変わっていきます。皆さんは気がついてないかもしれないですけども、イエス様を信じてね、主を愛して生活をしている人は、世の中の人から見ればですよ、敬虔な人なんですよ。そしてその仲間の誰かがキリストを信じて変えられて、こう周りは見てますから、ずっとね、その人を見ていく中でどんどん変えられていくのに気がついています。一番気がついてないのは自分かもわからない。もう自分にとっては普通だから。でも周りの人から見ると、なんかこの頃、まあ一般で言えば、彼真面目になったなとかですね、雰囲気優しになったねとかね、 今まですぐガーッと怒ってたけどそうじゃなくなったなとか、他の人のこともちょっと愛情表現できるようになったなとかね、いろんな変化が見えてくるんですよ。それはその人の内側にまず霊的に神を礼拝する霊性が立て上げられていったからです。そして同時に心がリニューアルされると信仰が働く。信仰が働くとですね、二つの大きな変化がまず起こります。一つは自分を許す力が働きます。信仰という意味はイエス様の十字架の贖いを指しています。十字架を信頼できるので一番自分を許せないのは自分ですからね。その自分を許せるようになってきます。あ、今になったらもう情けない、もういつまでもくよくしていた、ね、まあ、全てが一度全部一回でなくなるわけじゃないですけど、ね、いろいろ思い出しても大胆にですよ、イエス様、私はあなたの名によって私を許しますって、そんな宣言をねやる人はその根拠がないと言えないんですよ。誰か身代わりになってくれないと言えないわけですからね。イエス様の十字架があるので私は許しますって言えるんですよ。そして神様の恵みを受け続けることができるという信仰をもっと働かすことができると同時に、父なる神がどういう方であるかがもっと分かってくる。これがいわゆる何ですかね、神様に対するイメージが変わってくる。神様に対するイメージが変わるとですね、自分のアイデンティティについての確信が増し加えられるんです。私たちはイエス様を信じた時にあなたのアイデンティティっていうのは天国にあるんですよ。国籍は天にあるって書いてますからね。ちょっと私の知ってる有名なね、有名なっていうかお世話になった宣教師の方がね、役所に行って一緒に行ってもらったそうですよ、日本人のクリスチャンの方と。でこうなんか登録するときに国籍どこですかって、はい天国ですって言ったら、役所の人がびっくりして、いやこのあなたの この地上の国籍ですって隣の人がスウェーデンって言ったそうですね。それぐらいですね、冗談で言ったんじゃなくてね、その先生にとっては天国がもうしっかり中に根付いてるんですよ、ね、根付いてるんです。あなたは車を運転して意識しないとき教会に向かいますか？私はそうなりますよ。どっか行くときもぼーっとしとって、あ、教会来てしまったってそこに根っこがあるから、ね、そしていろんなことが起こってどう言っていいか分かんないときに真っ先に出てくる言葉は何なんですか？ハレルヤとかイエス様という言葉です。これは私が自分に対するアイデンティティというものを、アイデンティティというものをすっかり御国天国に結びつけてるから、ね、意識してじゃなくて、それがもう聖霊によって与えられたから。あなたの中に聖霊が内住される目的はそこにあるんですよ。聖霊はあなたに何かあなたを通して奇跡や働きをなさるということを目的にしてるんじゃないですよ。そんな大事なもんじゃないですよ。いくら癒されたって死ぬんですよ。言っときます。いくら病気から治ってもまた病気になるんですよ。一度癒されたから一生病気にならないと、こんな人いないですよ。それは病気にならん方がいいですよ。言っときますけどね。ね。そして病気になってもイエス様の御名による癒しは今も起こるんですよ。それは最高の癒しは天国だからですよ。最高の癒しは栄光の体によみがえることなんですよ。だから肉体の体は栄光の体よりも次元が低いから、神様の御心が表現されたら、御声が来れば、ふっと息を吹き替えてくれたら、どんな病気だって治りますよ。でももしあなたが今瞬間的に治らないとしたら、それなりに目的があるんですよ。まだ1時間ぐらいメッセージ必要だからやめますけど病気になるのはいいことだと言いません。でも苦しいところを通ることは決して悪いことではありません。あなたがまず変えられます。謙遜にさせられます。あ、最近この人優しくなったなと思う人がおったらね、思ってください。きっと辛い経験があった、間違いなく苦しい経験があった。だから人は優しくなる。あ、前よりも前の人を配慮できるようになったなっていう人がいたらね、まあ、自分のことはあんまり分からないからね思ってください。きっと試練を通ったんだろうなって。だから他の人のことを思う気持ちが広くなった。 神様はそのようにしてあなたの人生を変えられていくんですけど、もう一つのすごいことは聖霊による働きがどんどんどんどん大きくなるということなんですね。あなたを通してあなたの内側にある霊の領域が解放されていく。そしてその解放されることによってあなたの心の領域、考えたり感じたりする領域が癒されていくんですよ。癒されていくんです。私ね、クリスチャンになった時にね、秋でしたからすぐお正月来たんですよ。で、私の家ではお正月になるとね、あれ鏡餅っていうかな、お餅をこう2段とか3段に積んでね、まあ、昔の家ですからそれをいろんな部屋に置いたりするんですよ。で、私がまず真っ先に私の父と母に言ったのは、僕の部屋には今日から置かんといてって言ったんですよ。言ったことは間違いではないですけど、言い方は間違ってたと思います。両親はね、まあ、息子はそう言うんだから、まあ、無理に置くことはしませんでした、ね。でも私は未だに思う。なぜあの時に僕は誠の神様を分かって、イエス様という方を信じて、そういうふうに、家内安全みたいなね、あるいは家が豊かになるように、そういうふうにしなくてもいいってこと分かったから。もうお父さんもそれいらないよって、なんで言えなかったんでしょうね、優しくね。これは理由はただ一つ、息子だから。ね、大体優しい息子さんもいるけどね、まあ、私みたいな息子はね、父親に話す時はね、両親に対しては結構厳しく言うんですよ、ね、娘さんもそうかも分かりませんよ。でも息子に、息子というのはそうです、特にね。でもそのトゲトゲしいと、本当は大好きですよ、愛してるんですよ。でもその表現の仕方が間違ってる、それが取り扱われて変えられて砕かれて優しくなっていくんですよ。不思議ですけど、これがその人の人生が変わるということなんです。神様は私たちの人生を大きく変えようとしてます。で、その一番の根拠というか、その土台はですね、今日はワーシップの賛美もありますが、天の御座にキリストと共にあなたも座っているということ。キリストと一つにされて死んで復活して、そこで終わらないで天に昇り、神の御座に共に座って聖霊を受けて、その聖霊様によって自分の人生が日々に変えられていくという経験をしているということだと。神様はあなたの生涯が変えられることによって、あなたの足跡も変えようとしています。人々があなたの足跡を見たときに、ああこの人優しい人やったねって、いい人と出会えてよかったね、そういう生涯、それを神様はあなたに導いておられる。どうぞ立ち上がってください。主を礼拝したいと思います。あなたは変えられます。変わることができます。まあ、私も随分変わりました、この50年の間にですね。いや、むしろ神様によって変えられたと言えると思います。ですから私は主に自分の人生を捧げたいんです。自分の人生を神様にお任せしたいんです。時間も経済もエネルギーも自分のビジョンも神様に捧げたいんです。神がそれをご自分が願っておられるように作り変えて用いてほしいと思うんです。あの5000人の奇跡、あれが5つのパンと2匹の魚を子供が持っていったことによって起こったんです。小さなパンと少ない魚があったんです。彼が捧げなければそれは起こらなかった。私たちも40数年になりますけども、開拓してるね、その初期の時代から一人二人救われてこられた人々がこのパンと魚を捧げてくれたんです。だから今日あるんです。私は決して忘れることはありませんけども、でも神様は一番それをよく覚えておられるんです。主に誠実に歩みたいと思います。そして主をあがめていきましょう。 アーメン、感謝します。聖霊様は今日もあなたを導いていらっしゃいます。アーメン、アーメン、アーメン、ハレルヤ、ハレルヤ、おー、ハレルヤ、アーメン、ハレルヤ。主よ、あなたをあがめます。アーメン、アーメン、ハレルヤ。日頃なかなか祈るのが苦手な方もちょっと声を大きくしてハレルヤアーメンと祈ってみてください。賛美してみてください。あなたの腹からその賛美を出してください。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、癒しの力が働いています。アーメン、アーメン、アーメン。今お家で中継で礼拝されている方、病んでいる方、イエスの御名によって今癒されなさい。アーメン、アーメン、アーメン。悪しき力よ、病の力よ、出ていきなさい。アーメン、ハレルヤ。主の命をいただきます。ハレルヤ、ハレルヤ。今ここで礼拝している方もそうです。主の命を受け取りましょう。ハレルヤーと賛美してその命を受け取りましょう。アーメン、アーメン、ハレルヤー、ハレルヤー、ハレルヤー。オラバラララシャラバガラララシリビリビハンバララララサンダガリアララララ。異言で祈ったことのない方も今祈り出してください。そのお腹の底から出てくる音を出してください。オーリビリハンバラララシリビガラバガラララスローリハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。
Amen.
されています。この流れに病も痛みも苦しみも一緒に流れていきます。ハレルヤハレルヤアメンアメン。イエス様の癒しを受け取りましょう。その打たれた傷によってあなた方は癒されたのです。アーメンアーメンアーメン。イエス様感謝します。ハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤ。あなたの心も経済もあなたの体も主の癒しを受け取ります。アーメン。あなたの家庭もハレルヤ。おー主よ感謝します。癒しを感謝します。癒されたことを感謝します。アーメン感謝します。ハレルヤ感謝します。ハレルヤハレルヤ。足腰や体の痛みを出ていくように、その原因が完全に癒されるように。アーメンアーメン。あなたの神経が癒されるように、あなたの神経が癒されるように、あなたが楽になるように。アーメン。おーハレルヤ。偏頭痛が癒されるように、目の痛みが癒されるように、耳が癒されるように。ハレルヤ。神経痛が癒されるように。アーメンアーメンアーメンアーメンアーメンアーメンアーメン。主よ感謝します。アーメンアーメン。大いなる目覚めの時、地に広がるリバイバル。私たちの主イエス・キリストの恵み、父なる神のご愛、聖霊の大いなる神の愛と恵みが私たちの上に豊かに流れるように。アーメン。